それでは最後のご講演ということになります。その名も酒井先生からなんですけども、酒井による大学教育活動の高度化を目指しているということで、明治大学の情報基盤本部の酒井先生の方からご講演をいただきます。よろしくお願いいたします。
私が酒井ですというのを一回やりたかったんですよね。私はですね、さっき見事なプレゼンを深澤先生にやられてしまったので、もう帰ろうかなと思ってたんですが、私ジャプリコクラブのユーザー会の会長もやっていますので立場上いろいろとでですね、明治大学は教育の情報化推進本部というのをかっこいい名前なんですが3年ほど前に作りました。でところがですね、明治大学は e ラーニング大嫌い人形の集まりで、実は私も大嫌いなんですね。で LMS っていうのは学生の奴隷システムなんで嫌だと。でコンテンツが e ラーニングにとって重要だっていうのは、これはベンダーの差し金なのでそんなはずはないと。で結局何が大事かというと、教育そのものをどう支援するかという、そこが一番重要で、それを e ラーニングがどう支援できるかという観点が一番大事だというふうに私は思っています。でともかくですね、一番そういうわけで e ラーニング大嫌い人間が集まっている明治大学ですので、 LMS が導入されたのは実は昨年の秋から初めてなんですね。でそれまで LMS って ないんです。なかったんです。ポータルはありましたけど LMS はない。でそういう大学ですので、早稲田さんはものすごく進んでる e ラーニングに関して、明治大学はものすごく遅れてると、その両極端の大学です。で、私にですね話を持ってきたのが常盤先生なんですが、話を持ってくる方も持ってくる方ですが、受けた方も受けた方で、この話を受けて私もこの講演をやるにあたって、深澤先生と同じに困ったと考えておりました。で何が困ったかって、要するに具体的に何も社会に関してやってませんということは、具体性が何もない。で具体性が何もなくて30分なり20分講演するとなるとですね、具体的な話できませんので、そういう時はですね発想を変えまして抽象的な話をします。というわけで今日は戦略論の話をいたします。でまず最初に大学の環境変化、これは私が大好きな絵でよく引用してるんですけど、日本の人口の全体像ですね、だいたい2000年ほどにわたる日本の人口の変動を書いています。非常に長長期ですので、これを見て非常によくわかるのはですね、明治維新まで3000万人以下でずっと来ていたわけですね。それがたった100年の間に1億2000万人ボンと増えている、4倍になってます。で今このピークちょっと過ぎたあたりですね。でこれから90年間で6000万人ゴーンと減るわけです。でこういうそのピークの真っ最中にいるんだというところがですね、非常に特異な状況であるということが分かります。でこういったところで、実はこの立ち上がりのカーブで皆さんの大学というのはこう出来上がってきている。で今ここにいるってわけですね。でそうするとこういうその人口のビッグウェーブがあるから今の大学が存続しているというのは明らかです。で今度これが落っこちるわけで、そうすると今の大学のビジネスモデルからいろんな教育のやり方がですね、そのまま存続できるわけがないというのは明らかだと思います。で、18歳人口はそれに先んじてですね、どんどん今減っていますので、そうするとどんどんパイが縮小しているというので、そのゼロサムゲームの状況になります。そうすると大学同士が血みどろの戦いになるという考えが世の中にはびこっているわけですね。だから大学冬の時代、18歳人口争奪戦なんていうことを言います。でこれはレッドオーシャンという考え方になります。限られたパイを奪い合うということですね。これは通常我々 の企業産業というのは大体ほとんどがこのレッドオーシャンの状況に陥っているというふうに思うんですが、社会って本当に競争的なのかっていう根本的な疑問が私にはあります。で競争的なものの見方からするとですね、社会というのは絶え間ない競争にさらされている。でこの考え方からすると、大学なり企業なり組織が消滅するというのは競争に負けたからということになります。だから競争に勝たなきゃいかん、競争優位という考え方ですね。で私はそうじゃない、社会というのは実は多様な協調関係からなっているはずだと。でじゃあ組織が消えちゃうのは何でか、競争に負けたからではなくて、利用者から見放されたから消えただけの話だ。だから利用者にいかに見放されないように、利用者と共に 存続しうるそういうエコシステムとして生態系ですよね、その中の一環として自分たちの組織があるにしか過ぎないんだということを明確にすべきだというふうに考えているわけです。でじゃあ大学がどういうふうになっているんだということで、大学のまあ人の流れをここに書いていました。社会があります。で社会から高卒者を大量に取り入れまして大学で教育研究やって、そして社会人にして戻すということをやっています。でこれを4年サイクルでやるわけですね。で企業の方はですね、大卒者を入れましてそれで退職者にして吐き出すと社会に戻すということをやっています。これ大学のタイムスタンに10倍ぐらいありますね。で組織的にどういう違いがあるんだろうというのをちょっとまとめてみますと、企業がいます、社員がいます。で、その外に顧客がいるわけですね。で大学でじゃあ教員と職員いますよね、じゃあ学生がここにいてこういう関係かなというと、実は学生も大学の構成員の一部ですから、ここまで全体を含めて大学というのが実は構成されています。でこれが企業との大きな違いで、したがって、このお客さんに相当するのはですね、学生ではなくて実は志願者でやると。でこの志願者とこの大学との接点、これがマーケティングの問題になる。でこの学生教員職員の関係が、これがまさにイノベーションの問題になるというふうに思っています。でこの志願者がお客様です。ところがですね、教員は通常貴族のように扱われ、職員は執事のように仕えていると。で、お客様だった学生は一回入ると奴隷として扱われるわけですね。単位やんねえぞとかですね、いろんなことやられるわけですよ。でこういうふうな組織というのは非常に非効率な組織ですね。全体のパワーを全くお互いに殺し合っている。でこうやって縮こまっていくと何が起こるかというと、このまではだんだんだんだん入学者が減ってきて細っていきます。そうするといずれ社会との接点が切れて、それでふわふわふわと消滅してしまう。でこの時になって初めて、いや実は大学は、全体のエコシステムの中で認められ存続していたということに気がつくと。だからその前に我々は何かしなきゃいけないんじゃないか。でそこでこういうですね、で同社の考え方で競争的な考え方ではなくて、ブルーオーシャンという考え方があります。このブルーオーシャンというのは、要は既存の市場は全部で同社なんだ、だからその競争自体意味ないところに行きゃいいんだという考え方ですね。でちなみにこれはブルーオーシャンという大きなあの垂れ幕なんですが、ソウル の, あのヒルトンホテルにたまたま行った時にこの大きなのがあるのを見つけてですね、で私はここにいるんですよ。これがそうです。非常に大きな垂れ幕がありました。何かやってたみたいですね、向こうで。で一つだけブルーオーシャンの例をねご紹介しますと、これはアメリカのワイン業界での話です。戦略キャンバスというので考えるんですが、まずアメリカのワイン業界の特徴としてはですね、ワイナリーだけで1600もあると。でそれぞれがいろんな種類のワインを作ってる。でそうするとものすごい種類のいろんなワインがあるんだけれども、お客さんから見るとですね、実はあんまり違いがわからない。で、唯一わかるのがデイリーワインか高級ワインかという、そのぐらいの違いしかわかりませんよと。例えば価格が圧倒的に違いますと。ワイン作りの極意とか歌い文句、これも違うのがわかる。マスマーケティングが違います。ヴィンテージがまた違う。伝統格式、香り味わい、品種、まあ、こういったところで違いがあるというのがわかるぐらいで、あとのディテールはよくわからない。でここに目をつけたオーストラリアのカセラワインズというところがですね、これまでにない全くたのあの新しい楽しいそんなワインを作ろうというふうに考えて、実は全く今まで常識と思われていて必ずやっていたワインの専門用語の等級だとかですね、熟成だとか、こういうのを取り除いてしまって、で楽しさ、選びやすさ、そういうのを付け加えたりですね、他増やしたり減らしたりということをやることによって、全く違う価値曲線が顧客から見えると、こういう状況を作り出した。でこのワインはですね、実はイエローテールという名前のワインで、これがイエローテールです、実は先週土日と情報コミュニケーション学会というのをやっていたんですが、その時私がですね、ワインはイエローテールにしてと言って全部イエローテールのワインにしました。これが白ワインです。で私が持っているこれが赤ワインで、でこのワインが発売からたった2年間の間にですね、そのあの競争の激しいアメリカのワイン業界で最も輸入量の多いワインになっている。でこれ以外にブルーオーシャン戦略の本の中にはですね、キュービーハウスの話も出てきます。1000円の散髪屋さんですね、その話まで出てきておりました。でこれはカセラワインズ何やったかというと、要するに顧客に対してですね、あまさにこんなものが欲しかったのよというですね、より良き性への望みを満たしてあげた。これはアイステシスっていうふうに言いますが、それで マーケットがドーンと広がったということなわけですね。でこれが一体あのレッドオーシャンだとかそのブルーオーシャンだって言ったらなんかもう少しうまく位置づけられないかと思っていまして、山口栄一さんというですねあの同志社大学の大学院の先生があのイノベーションについてこの大変面白い研究をなさっていましたのでそれで意味づけを考えていました。で従来イノベーションっていうことを言うとですね技術イノベーションのことを言いますよね。で実際には経営イノベーションこのイノベーションもあるわけです。でこの2つを組み合わせてそれで結局は競争しながらレッドオーシャンの世界に入っていくということになります。でもう一つ実はですねイノベーションには3つあるよということを山口さんが言っていてアイステシスのイノベーションです。でそのアイステシス側のイノベーションというのがあってでその軸をそうか使えばいいんだということで、例えばここへ必ずレッドオーシャンになってしまうのであればアイステシス側に努力することによってですねブルーオーシャン全くレッドオーシャンのない離れた別の空間に行くことができるというこういう考え方ができるんだろうと。じゃあ大学に求められるイノベーションって何だろうというのを考えてみたいんですが、まず大学は先ほどこういう社会との関係があるんでしょうと言っていましたがこの時大学の機能特に今教育ですね教育の機能について考えるときにですね2つ特徴を取り出したい。1つは学生数です。1つもう1つが教育の質でこの2つでですね書いて今大学がどうなっているか見てやりますと横軸に学生数書きました。縦軸は教育の質です。でこうやって書いてみるとですね学生数が今どんどん減ってます。左へ行くで学生数減ると今度は大学は入試を多様化します。それで少しでも志願者を集めようとする。で入ってきた学生はですね、入試が多様ですので、物理学科なのに数学を全くやってない学生は来るわですね。さまざまなことが起こるわけですね。でそうすると大学から見ると学生の質が低下しているようにしか見えません。つまり下へ落ちる。何もしないとどんどんどんどん大学は左下へ起こっているというのが現状です。でこれを我々はどうしたいのかというと右上に勢いよくボーンとこう蹴飛ばしたいわけですね。でこの学生数を大幅に増やすというのはこれはマーケティングの問題になるわけです。で教育の質を飛躍的に上げるというのはこれ教育のイノベーションの話ですね。だからこのマーケティングとイノベーションを同時に成し遂げるということをやることが今求められていることだというふうに言います。でちなみにこのマーケティングとイノベーションの2つが大事だっていうのはですね実はピーター・ドラッガーが企業の目的はまさにそれですよと。企業はお金を儲けることが目的だとよく言われているけどそれはとんでもない間違いです。それは制約条件にしか過ぎません。お金がないと存続できない。これはどこの企業でも NPO でも同じ話です。でじゃあ企業の目的は何かというと顧客を創造することですと。この顧客を創造するためにはマーケティングとイノベーションの2つが大事なんだということを言っているようです。でこう書いてみるとこれ大学も全く同じだなというふうに思ったわけですね。でちなみに先ほどのイノベーションの3軸という言い方がありましたがマーケティングというのはアイステシスイノベーション側の努力になります。で、イノベーションと言っていたのは実は経営と技術イノベーションこの両方合わせた話になりますので要はマーケティングとイノベーションの問題っていうのはさっきの3つの軸の空間でいうとこちらの平面でイノベーションですね。こちらでマーケティングですから広い意味でイノベーションそのものを議論することに他ならないということが分かります。でさてじゃあイノベーションって言って何かと、もうしょっちゅうイノベーションというふうに今言われます。でイノベーションの定義はですね、シュンペーターの定義借りますと物や力を従来とは異なる形で結合する、すなわち新しい組み合わせ、新結合、これがイノベーションの本質だという話があります。でそうするとですね、この、特に IT の場合にこれがどこで起こったかということについては、1970年に IBM がハードとソフトのアンバンドリングというのを始めました。で、これが実はその後のですね、技術の発展を爆発的に促している。でこれがまさにあのイノベーションの最初の発端だと IT の場合ですね。でこれ何やったかって要はモジュール化をしたわけですよね。 でそのモジュール化をやる必然性がやっぱりあったっていうのは社会がそれだけ複雑になってしまった。で、モジュール化をすることによってですねその界面インターフェースでもっていろんなあのアクティビティが非常にやりやすくなります。つまり部分的なブレイクスルーですね。部分最適にしか過ぎないんですがブレイクスルーがとにかく頻繁に起こるようになる。でそれがイノベーションになるかどうかっていうのはそれがうまく連鎖するかどうか、うまく連鎖して全体につながった時に初めてイノベーションになってくる。でそのイノベーションの構造について山口栄一さんが非常にうまいことを書いてましてですね、 イノベーションというのは実は知の創造と知の具現化という2つの異なる異質な活動からなるんだということを言っています。でこれがそのイノベーションの一つ のサンプルなんですが、MPU とか RAM の発明の全体像を書いたものです。こちらが三極真空間です。三極真空間始まっていろんな発明をしながらこう来ている。横軸が知の創造です。縦軸は知の具現化です。でここのこの下のこの部分、頻繁にこの下を落っこってまた上がってくるというのを繰り返しているんですが、ここがまさに知の土壌に相当するというふうに彼は言っていてですね、で今の繰り返しというのは実は基本的にはこういう形の繰り返しになっています。でこれ何かというと、知の具現化、まず一生懸命知の具現化をやろうとする、三極真空間から出発してですね、これ個体化しないと、ハイフリークエンシーのスイッチングができない、だから答えがしようとする。でみんな考えるんだけど失敗する。ショックレイも失敗しました。で失敗した時にですね、なんで失敗したんだろうっていう、一緒にショックレイとしたバーディーンが考え出して、で知の具現化の軸からはずっと後戻りしてしまいます。で後戻りして、そして表面の量子力学の実験をいきなり始めて、そこで実は増幅効果を発見しました。でそれがいわばブレイクスルーになるわけですね。そして転接触トランジスタというのは生まれたということが起こっています。でこの下へ落ちてきて全く違う活動と出会うところが知の土壌というふうに言っているわけ でこれはこのちょうどこの別の活動が起こる、ここでパラダイム破壊がまさに起こるということを言っているわけです。でこれは何にでも使えて大変面白いなと思っていて、何かとにかく評価軸があって努力しなさいと言われる、やる、行き詰まるんですよね、すぐにね、必ず行き詰まります。なんで行き詰まったんだろうと思った時に、この具体軸ではなくて抽象化の方向でどんどんなんでだろうと考えていくことによって、やがて知の土壌に突っ込み、ここで別の活動にうまく出会えるかということですね。そしてそれがパラダイム破壊を起こして、今まで原理的に不可能だと思われたことを可能にする、創発がする。でそれでブレイクスルー、そしてイノベーションに完遂するという構造を持っている。そうするとその知の土壌というものがですね、イノベーションを育むんだとすると、その知の土壌、これが大事だということになりますね。でその土壌としてどんなものがあるんだろうと、組織イノベーションと教育イノベーションと連携イノベーション、こういうその土壌が必要なんだろうと。で一つ組織イノベーションについてはですね、さっき大学はその3つのその三足構造で非常に固定的だという話をしましたが、お互いこれが立場は全く違って相手が嫌いであってもですね、活動の上で共鳴的に活動するっていうのはこれはできるわけですね。でその活動をやることによって、高品位な学習支援を作れるかということ、これが組織イノベーションの一つのポイントになる。でそういった活動をうまく組み合わせて、教育の場で言うと教員から学生に至る一方向ではなくて双方向で、なおかつ全体が大きな活動のうねりを作るようなですね、こういったその教育のイノベーションが作れるかと。でさらにこれを、こういうのは一大学の力で作れるものではありませんので、産学官の連携のまさに自衛社会のようなこういうコミュニティでですね、皆さんで連携してこういったことが実現できるかという。でそれによってさっきのブルーオーシャン、ホットケア分裂同社に突っ込んでいくところをですね、みんなが連携し合うことによってブルーオーシャンの新しい世界を作るということにつながるといいなというのが私の期待です。そのために社会というのはひょっとしたらですね、この組織イノベーション、教育イノベーション、連携イノベーションのさまざまな観点で生かせる、そういうなんか素質を、可能性を持ってるんじゃないかなというのを感じているところです。以上です。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。それでは会場の方でご質問等ございますでしょうか。それではですね、私の方から一つご質問させていただきたいと思いますけれども、戦略的に社会を使うっていうのも一つありがと思います。今までの坂井先生の前のお話、それまでのお話ですと技術的にどうだとか運用的にどうだとかっていうのはありましたけれども、戦略的に社会を使うって今こちらの方にあるスライド、これが実現できれば社会は戦略性があるというふうに考えてよろしいでしょうか。
ぜひそうしたいなとやっぱりうちもいろいろ困ってるのがあって、そのシングル産業の問題しかり、それから事務システムそのものの開発の問題で、一つ社会で可能性を考えているのは、そこに対してもかなりアプローチができる可能性があるんじゃないかなっていう。 で、従来事務システムの世界っていうのは、まあ、明治大学は特に典型的にそうなんですけれども、もう、事務機構として作られてる事務、その専門部署がやっていて、教員はまあ関係、しないというのが基本になっています。まあ、私はだいぶそれ壊しちゃったんですけれども。で、教育支援をやるのは、でも教員が割と絡んでシステムのことをやりますよね。でもそれがやっぱり連携してこなきゃおかしいわけで、で、その接点のところで社会の役割というのをですね、今後ものすごく僕は期待したいなというふうに思っています。
なるほど。大学の中での戦略実現ということですね。
そう
そう
です
しま
ね、
すと。
そこにうまくはまらないかなと思って期待しているところです。
他にご質問等ございますでしょうか。よろしいです。じゃあ、児玉先生。
法政大学の児玉と申します。今日はどうも本当に、ためになる話ありがとうございました。まあ、先ほどの深澤先生の話とも、まあ、私絡ませて、一つ、お発言したいと思ってるんですけども、やはり先一番最後に述べられたようにですね、この回は私の発表の中でも少しあったんですけども、ここ今までないですね、私立大学と国立大学の先生方、それから、まあ、いわゆるその情報処理学会等での、ワーキンググループ、 e ラーニングに関するですね、ワーキング等、それの割とほとんど、まあ、有名な方がですね揃った、まあ、ほとんど珍しい回ではないかなというふうに、まあ、私どもでも考えております。で、そういった意味で、まあ、まずそういった意味での、その会をですね、まあ、コミュニティを作ったという一つを踏まえていただいて、で、何かやっぱりできるんじゃないかなというところで、まあ、社会がプラットフォームになるかどうかは、まあ、多少あるかもしれませんけれども、これからですね、ワーキンググループ等も作りまして、まあ、考えていきたいなというふうに思っているところでございます。まあ、その意味で、今回ですね、まあ、ちょっと残念だったのは、逆にですね、早稲田大学さんのシステムをですね、私も学びたいなと個人的に思っているところもありますので、まあ、そういったところで絡んでいただくとかですね、ワーキンググループを作っていただいてもいいかなとちょっと思ったんですけども、まあ、それと今日お話しいただいたようなですね、抽象的な話というふうにおっしゃりましたけども、非常に私は、一応経営学部というのも属しておりますので、
失礼しました。
まあ、こういったことはすごくためになりましたので、まあ、こういったなんていうんですかね、抽象的とおっしゃらずに、割とグローバルな意味での知識をですね、我々の方に与えていただきたいなというふうに思った次第です。まあ、そちらで今後ともですね、ぜひともよろしくお願いいたしますという、まあ、変なことになりましたけども、もうコメントも含めまして述べさせていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうもありがとうございました。それではよろしいでしょうか。これで、佐賀先生のご講演を終了させていただいております。どうもありがとうございました。
はい。